DJ 竹本浩二プレゼンツ竹本レディオプロデューサーバッグ DJ 竹本浩二 Now 竹本
はい、どうも、竹本ラジオです。さあ、今日はですね、2回目のご出演、この方に登場していただきましょう。じゃあ、お名前をお願いします。
はい、近畿大学の安本と申します。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
安本先生、2度目の登場ということで。
いや、楽しみにしていますので。
前回は、同意愛、補定愛を。
変わるという、ね、そうなんですよ。
本当は
まさかそれだけで終わってしまうというかね。
本当はなんか今もね、後ろのこうこれはあれですよね、壁紙のやつですね。
そうですね、
はい、バーチャル背景にあるように、うん、ちょっとデビッドボーイの話とかしたいなとか言ってたんですが、
ぜひぜひ。
もう前回はもうね、そのちょっと手前で、
タイムアップということで、はい、
出ましたけれども、いや今あれですよね、いらっしゃるのは学校にいらっしゃる、
学校なんですよ。そうなんです、
ね、先生の
今日も授業があるんで、
はいはいはいはい、そんなねお忙しい時間をちょっと、
いやいや、そんなあれですけど、
今学生たちはどうなんですか、うん、もう対面授業は始まっている感じなんですか。
うん、一部だから、そう、後期は対面、一部対面ですけどね。だから、とは言っても、もうオンラインがいいという子もいるので、うん、
はいはいはい、はい、
だから対面授業だったとしてもオンラインを選択している子もいますから、まあ、ずっと来てない子もだから中にいるっていう感
じ。ああ、そうなんですね。いや、もう本当授業のスタイルがまあ変わってって言ってますよね、今ね。
そうなんですね。だから、まあ、今年はもうこれで多分このままいくと思いますし、
うんうんうん、
正直次年度、うんうん、もう多分こんな感じなんじゃないですかね、多分ね。
そうですよね。だって今年度って言ってももう2月ぐらいからちょっとコロナの話出だして、
うん、
ね、実際始まったらもう学校なかなか行けない状況でしたもんね。うん、いや、でもまた冬になってね、なんかこう感染者数がちょっと増えてるみたいなことも
ね、今増えてますよね。まあまあ冬はね、まあどうしても増えるやろうっていうのは予想はされてましたけども、
まあ、ねえ、まあこんなに適面増えるかというぐらいね。
そうですよね。
ね、そうですか。まあ、
ちょっと大学もどうなるかちょっとわかんないですけど。
なるほど。まあ、そんな中ですね。ちょっとこの時間だけはちょっとね、はい、私、竹本ラジオに、ちょっと、お貸しいただいてですね。
いや、もう好き勝手さみたいなと、思ってます
ね。はい。いろいろ音楽遍歴なんかもね。
ですよね。
と思うんですが、まあ、やっぱりここはもう、いろいろ言わずに、やっぱりデビッドボーイでいきましょう。頭からも。
はい。
ねえ。
いや、もう、喋りたかったんで。
いや、まあ、でもさ、デビッド・ボーイっつってもですよ、これ、スタジオアルバム、まあ、セルフタイトルのデビッド・ボーイが出たのが67年からですから、
うん、
まあ、まあ、彼、特に時代によって全然違う音楽やってますからね、
うん、
これを、どこから、まあ、まずはじゃあ、安本先生が入ったのかというところから、
う
ん、まあ、デビッド・ボーイの魅力を。
もともと、存在として知ってたのは、
はい、
戦場のメリークリスマスって映画があって、うん、
はいはいはいはい、
坂本龍一さんとビートたけしさんが出てたね、大島渚監督の、はい、で、
うんうん、
デビッドさんはね、そこに出演されてて、
うんうんうん、
で、だから歌を歌ってる人っていう認識よりかは、そっちの方から先入ったんですよ。
全然違うところから入りましたね。
うん、で、当時は、なんか当時だと僕小学校の時だったんですけど、
はいはい。
なんかね、ほぼ毎年と言っていいぐらい、センメリがそのテレビで流れてたんですよ、そのクリスマスの時期。
そういうのありましたよね。この時期になったらこれ絶対流れるっていう意味がね。
なんかね、テレビで必ずと言っていいぐらい、そのクリスマス時期に、センメリがあって、
うんうんうん、
で、見てって、で、デビッド・ボーイって人がいたんだみたいな感じで、で、CM もちょっと出てたんですよね、デビッドさん。日本の CM とか。
ああ、そうでしたっけ。 そうか。なるほど。じゃあ、割と、何ですかね、俳優、タレント的な。
うん、そう、あの、ミュージシャンっていうのは聞いてたけど、なんか曲としてというよりかは、そっちの方から入ってて、なんかそのかっこいいおじさんみたいな。
うんうんうん、
あの俳優さんね、あの、すごいかっこいいじゃないですか、ビビットさん
って。そうです
ね。だからそういう風なイメージを持ってたビビットボーイで、で音楽ってそんな全然聞いてなかったんですよ。前回言った、僕どちらかというと、アーハとか、
うんうん、
リッカーストーリーとか、なんかそっち、そう、デュラン・デュランとかね、あとはもう、竹野さん好きだと思いますけど、
はいはい、
でもなんかそっちの方ばっか聞いてて、その前の世代の人たちって全然知らなかったんですけど、
はいはいはい。
で、さっき、あ、そう、前回、布袋さん好きだって話したときに、
うん、
布袋さんがラジオをされてて、
ほう、
で、そこでそのデビッド・ボーイを、まあ当然ね、かけはるわけなんですよ。そこで、ヒーローズっていう曲を聴いたときに、
お
ドカーンとやられて、
はい。
それからですね、
はぁ、やっぱりそこには布袋さんがいるわけですね。
そうなんですよ。なんか布袋さんのラジオを聴かなかったら、多分、もしかしたら、うん、ここがハマらなかったかもしれないですね。
でも、ヒーローズって、まあ、どっちかというとミドルテンポの、こう、うん、なんですかね、それまで聴いてた、いわゆるキラキラした80年代のそういう、うん、まあ、好きだったであろう音楽とは、こう全然違う、うん、もうどっちかというとこう、壮大な雰囲気もあるような。
そうなんですよ、落ち着いた感じの ね、
曲じゃない。
ゆったりとしたメローなとこからちょっと、うん、盛り上がっていくような曲調で、うん、後々考えたら、例えばその、氷室京介さんで言うと、うんうん、2枚目のアルバムでネオファッシオっていうのがあるんですけど、
はいはい、
でそこで結構、そう、あ、ヒーローズに影響を受けてんやろうなっていう曲があったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかね、その、あ、そう、コーリングって曲なんですけど、うんうん、なんかそういう風なものが結構聴いてたんでしょうね、多分ね、いろいろね、
うんうんうん。
で、そう。で、その、布袋さんの、そのラジオの中では、ジギスターダストっていうね、はい、まあ、デビットの初期の有名な曲ありますけど、うん、最初、だからそれをすごく布袋さん推してたんですよ。
ああ、まあね、名曲ですよね。
で、うん、で僕ももちろんそれ、アルバムを買ったんですけど、
はい、
なんかその時全然響かなくて。
ああ、はあ、はあ、はあ。
だから、いわゆるその先のその、グラムロック時代ですよね。
うんうんうん。
で、それよりか僕はその、ベルリン、時代の、ビルビン三部作ってやった方が、
はいはいはい、
うん。よくよく考えると、前回もその、YMO の話もちらっとね、言ったと思いますけど、うん
はい、
YMO ってテクノじゃないですか。
はい。
そうですね。で、ベルリン三部作って結局クラフトワークの影響も入ってるから、
うんうんうん、
テクノちょっと入ってるんですね、だからある意味言ったらね。邪魔になりながらもね。
なるほど。
そんなのもあったんかもしれないなとかって、まあ後々ですけどね、うん、思ったりはしましたけど、
はあ、結構渋いところですよね、でもね。
で、やっぱ歌詞もやっぱりヒーローズってやっぱり、うわ、すごくなんか響いたというか、
うんうん、
その時僕多分大学生とか入った時ぐらいかもしれないですけど、
うんうん
うん、なんかその時にすごく良かったなと思ったのがきっかけですね。
はあ、ベルリン三部作、だから70年代後半ぐらいの作品たちですよね。
そうですね。だから、うん、ブライアン・イーノがプロデュースしてて、はいはい、当然なんか U2 もね、僕好きですけど、
うん
あ、やっぱりなんかそういうのが好きやったんやなとかって思ってね。
おお、確かにデビッド・ボーイ、まあ、どこからこう聞くか、例えば80年代だったらデビッド・ボーイもダンスやってたじゃないですか。レッツダンスって
、
まあ、あれあれでね、やっぱりこう確かになんかコンピレーションアルバムとか買うと、まあ、必ず80年代のところに入ってくるようなね、う
ん、だから今聞くとそのレッツダンスだけ取り上げたらすごくいいんですよ。僕も好きやなと思うんだけど、うん、あの時のツアーってシリアスムーンライトツアーって言ってて、結構きらびやかなライブで、そう、本当にアメリカのショーを内示されたものだったんですけど、やっぱちょっとそこは入れなかったですね。なんとやっぱりね。あ、ちょっとこれはきついな、みたいな感じ。そこは好きやったけど、
うん、
デビッドボーイという人は好きだけど、ちょっとそこのデビッドボーイは、うーんって感じっていうかね。まあ、ファンに心理のとこですけどね、
その辺はね。そこは。まあ、じゃあ、このね、デビッドボーイのライブとかにも、足は運ばれたんですか？
う
ん、
そうだから一番最初行ったのがその、まあ、次好きなアルバムアウトサイドっていう、まあ、あんまり、
はいはい、
あのヒットしたアルバムじゃないけど、
うんうん、
それがその日本ツアーをしたんですよ、
はいはいはい、
それで実はその布袋さんはそのオープニングアクトをされたこともあったんでそれに行ったのが最初のデビッドボーイのライブ、うん、
ほう。いやでもこのねアウトサイドってあれですよね、あのブライアン・イーノがまた
プロデュースの、
そうそうそう、ね、プロデュースでなんかもうベルリン三部作に帰ってきてる、音的に帰ってきてる時やから、うん、まあドンピシャ好きな感じ、
ね、いやもうアウトサイドはあのあんまり評価高くないかもしれないけど、
うんうんうん、
セールス的にもね、だけど僕本当好きなアルバムで、
うんうんうん
うん、今でもよく聴きますね。
ああ。そう
っすか。かっこいいんですよ、デビッド・ボーイがまさ、またすごい。
あ、
あの時のね、ちょっと狂気じみた感じのね、
うん、
あのスタイルで、で、ちょっとリーゼントっぽいちょっと感じもした。
ああ、そうですね。うんうんうん。
すんげえかっこいいんですよね。
あとサイドね、これだから95年か。95年。
う
ん、
そうですね。
ねえ。いやだから。
僕が大学生ですよね、大学。4年生とかぐらいじゃないですかね。4年生、
うん、そうかな、うんうんうん、アウトサイドこれ、まあ、95年に初めてライブに行って、まあ うん、やっぱり好きだと
まあやっぱ改めてです ね,
ね、
うん で, でそこでいろんな、まあ、古い曲をやってくれたんですよ。
はいはいはい。
だからその、まあ、もちろんベルリンの時代の曲もそうだし、ジギーの曲とかね、あとアンダーブレジャーって言って、クイーンの、
はいはいはい、
共同でやったやつとか、まあいろいろとその昔、あんまり俺は古い曲やらないとか言ってた人だったんですけど、
ね、
うん、もっと最近はすごく結構いろんなことやってくれるようになって、そこからやっぱり、
うん、
ああ、やっぱりいいなっていうかね、古いのもいいなみたいな感じで、
うん、
改めてそこからまたジギースターダストもかなり好きようになったしね。
ああ、
っていう感じでしたね。うん、
やっぱこうジギースターダストとか、まあ何ですかね、あれなんかももうコンセプトアルバムでね。
そうですね。
物語をこう特に初期とかはこうそのアルバムで表現するというね。
うん、デビッド・ボーイっていう人は とにかくあのいわゆるペルソナっていうかね、なんかあの演じるっていう、あ、さっきのあのセミリじゃないけど、
うんうん、
なんかそのそれぞれでなんかアルバムごとになんか演じてる方でね、
うんうん、
ずっとそういう風なそのいわゆるコンセプトアルバムっていうのを世の中に広げたみたいな人ですね、おそらくね。
そういうこうなんかチャレンジングなところとか、あとその何かに変わって成り変わってなんかこう表現するっていうのは、あの一時期の U2 もなんかそんな感じになってましたよね。
うん、そうそうそう。80年代の時ね。
ね、
どんどんどんアルバム変わっていくっていうね。お、いきなりダンサブルになってんで、みたいな。まあ、冒険ってね、なかなかできるもんじゃないんやろうけど、でもあの人本当にいろんなことやってはりましたよね。
そうですね。
それがすごいなと思います、その人。
うん。いや、でも生活感とかは本当なかったですよね。なんか、こう
まあ昔の人なんで、もうむちゃくちゃね、もう聞いてるのはむちゃくちゃな人生ですけど、うん、だけどそのあの後期の頃に再婚ねされたんですけど、うんうんうん、そこからはすごく穏やかなね、あの人生というか、
うん、
いらっしゃったみたいですよね。
これまあ一番こう好きなというか、まあ入りはね、そのベルリン三部作とかっていう話もありましたけど、うん、これまあ難しいと思いますけど、あえて一番好きな一枚を選ぶとすれば、
いやそれはね、やっぱ思い出深いのはやっぱさっきのアウトサイドはやっぱ初めて見たっていうのがあるので、
はい、
それを挙げてしまいますね。であとその中にあのストレンジャーウェンウィーミートっていう曲が入ってるんですけど、
うんうん、
でそれも実はそのヒーローズに近いようなその穏やかな感じからちょっとそのテンポアップしていくような感じ
なん
ですけど、
うんうんうん、
歌詞もすごくあ、まあ、結構暗い曲なんですけど、
うんうん、
すごく僕は好きな曲なんで、まあ、一番、うん、好きって言われたらそれ、
アウトサイド、
アウトサイド、
うん、確かに 一番最初にライブ見たっていうのはもう何にも変えがたい思い出ですもんね。あと他に、うん、
まあ、うん、まあそれで言うともう一つライブ行ったのがそのリアリティっていう、
はい、
2014年かな、
これは
2004年ごめんか、
2004年ですか、2000アルバムが2003年で来たのが4年とかですかね。僕もこれは行きましたね。
ああ、もうあれは本当にその、ツアー、そ、まあ、リアリティツアーっていう名前ではあったんだけど、本当に昔の曲を本当にいろいろやってて。
うん、そうですね、
うんうん。で、バンドも結構大所帯だったんですよね、あの時も。
そうでしたね。うん、ジョーホールかなんかでした
っけ、ね。そうそうそう、そうなんですよ、うん。
なんかステージもすごいなんかキラキラしてたなっていう印象があるんですけど、なんか2段ぐらいにこう、ステージが段になってて、なんかあれ照明やったんかな、なんかすごいきらびやかだなっていう印象はあるんですけどね。別にセットとかはないけど。
そうそうそう、めちゃくちゃあのなんかそれこそシリアスモーライトじゃないけど、あんなきらびやかであって本当に、うん、あの大人のロック落ち着いた形でね、
うんうんうん、そうですね、
本当音を聞かせるっていう感じのライブでね、
うんうんうん、
ショーじゃなくてライブでしたね、あれはね。
アルバムあのリアリティってその前に出たちょっとヒーザンともなんか兄弟アルバムみたいな、なんか、
うん、あ、そうですね、ね、そうそうそう、ヒーザンで、ね、そうトニー・ビスコンティっていうプロデューサー、うん、その前もそうやったかな、そう忘れちゃったけど、はい、で一緒にまたやって、ですごくその感触は良かったっていうのもあったんで、
うんうんうんうん、
でリアリティだよな、はい、だから本当にその昔の感じっていうとちょっとまた語弊があるかもしれないけど、僕らが好きだった頃の、
うんうん、
ベルリンの匂いもちょっとするしね、
うん、
そういう風な、
そうですよね、うん、でまあでもそこからリアリティからこうデビッド・ボーイのオリジナルアルバムのリリースはこうパタッとこれ止まるんですよね。
ここまで、うん、そうですね、10年ぐらいかな、結局
多分こんな空いたことないんじゃないですか。
ないないない、もともとすごく短期的にどんどんどんどん生み出していく人やったんで、
ね、
こんなに
この時期そのデビッド・ボーイが何をしていたかっていうのって、なんかそのファンの中ではなんかいろいろあってたんですか、情報的なものが、
う
ん、
いやまあ全然ないというか、まあ、あのリアリティツアーの途中でね、あの病気になられて、まあ、入院して、うんうん、復帰したっていうのはもちろんあって、うんうん、ちょこちょことテレビでのライブとか、
うんうんうん、
あのなんか映像はね出てたけど、もうなんかもうほぼほぼ引退みたいな話とかね、
うん、
もうお子さんも生まれてニューヨークで家族でみたいな感じで、
うん、
いうふうな生活されてんだなみたいなのはね、あのネット情報でしたけども聞いてたから、うん、もう復活することはないんかなと思ってましたけど ね、
急にパタッとね、もう多作だったもの、うん、デビッド・ボーイがっていうところありましたけど、
うん、
でそこからまあ本当にまるっと10年経って13年にザ・ネクストデイというあのジャケットもね、
いやかっこよかったですね、やっぱりね、
洒落てましたね、
うん、何なんこれって最初思ったけど
自分の顔の上に
そうそう、だからヒーローズのねアルバムジャケットの上に白いスクエアでね、ネ、
うん、
クストデイって書いてマジだったんですけど、
そうそうそう、すごいです、なんですか、セルフカバーアルバムジャケットみたいな、なんかよくわかんないですけど、いやー面白かったですね、
うん、なんか俺もだからさっきのベルリンっぽい感じのね、本人はまあそう意識はしてなかったのかもしれないけど
ね、
うん、
いやでもまあ思えばね、このネクストデーからいろいろなこうもう彼なりのなんかけじめのつけ方をなんか、うん、ねスタートさせていたのかなという、
うん、
ね、
まあたまたまというか偶然というかね、
ねこれでも本当にネクストデーってニュースが出た瞬間にリリースされたんですよね。
なんか誕生日やったかな。
そうそう。
時になんかアルバム出るよみたいなのが出て、
全くその前情報なくね。
うん、そうそう。
これすごいっすよね。
うん。
こんだけ。だ
から関わった人を全てに、成功させたっていうのがね、言うなと。言ったらもうダメだっていう制約をしてもらったっていうのはあったらしいですよね。
とはいえですよ、その、まあ、このネット社会において、まあ、その人が言わなくても、出入りしてんなとか、どこどこ出かけてんなとか、まあ、いろんなことでこう、ね、もう漏れる可能性というか、たくさんあったのに、そこ管理しきった、まあ、これはでもその次のね、まあ、ラストアルバムのブラックスターもそうだったんですけど、なんか、なんですかね、こう、あまりにもドラマチックにこう、なんかことを進めるな、この人はという。ねえ。なんでしょうね。それもまた、まあ魅力でもあるし。生き様ってことになっていくんでしょうかね。
その、引退されてるような感じだったからこそ、もう逆にそこを逆手に取ったじゃないけど。
あんまりマークされてないという時期でもまあ。
だからもう、あえてっていうふうにそうしたんかもしれないですけどね。
そうですね。これ、だから復活したアルバム、としてはあの安本さん的にはどんな印象だったんですか。まあ、昔の、ね、雰囲気もあるなというところでしたけど、好き嫌いでいくと。
いや、好きですよ、もちろん。さっき言ったそのちょっとやっぱ昔の雰囲気を持ったアルバムやったんで、で一番最初にその、ネクストデイが出るってなった時のファーストシングルがちょっとなんか落ち着いた感じの曲調で、で、その、デビット本人はほとんど出てないんだけど、なんかデビットも下に2行みたいな感じで、ちょっと後ろの背景はちょっとベルリン時代の、あ、そう、デビットがいた、実際いたアパートの写真とかね、そんなのが流れてて、すごくメローな曲やったから、もしかしたらこんなゆったりした曲調を全部やるんかなと思ったら、アルバムで言うとやっぱりロックがちゃんと入っててね。すごく、ああ、やっぱり好きなデビッド・ボウイが勝ってきたみたいな感じで。そう、だから好きですよね、ネクストデイもね、もちろんね。
ネクストデイ。そして、まあ、ブラックスターと繋がっていくわけですけども。まあ、これ、ね、なんか、ちょっと信じられないニュースでもありましたけど、だから2016年に、まあ、新作を、リリースなんですけど、まあ、その前に、彼の誕生日がまずあったんですよね。
そう
で誕生日リリースっていうことだったんですけども、その2日後に亡くなった。
そうですね。
もうなんか、みたいな。どういうことというか。すごいなんかこう一瞬混乱した記憶が僕はあるんですけど、
であの時だから日本のニュース朝も昼も夜もデビッド・ボウイってやってたんでね、でもちろん、世界的にもそうだったんだけど、それを見てもなんか事実としてなんか受け止められなかったというか、だってね、2日前にそのニューアルバムが出て非常に評価高かったものが、いきなりなくなるみたいな感じでね。ましては星ですよ。ね、星ってつけてで星になっちゃうって、うわ、できすぎやろみたいな。
ねえ。これはちょっと本当に衝撃的なニュースでしたね。
だから僕、だから正直言ってブラックスターってあんまり聞いてないです、だから。
お、そうですか。ちょっと聞けないというか。
だからその出て聞いたんですよ、もちろんね。ああ、すごいジャズでいいな、みたいな感じだったけど。
大人な感じでしたね。
で、そっからちょっとなんか、もうあんまり聞かなくなっちゃいましたね。むしろなんかその、そういうのが出ちゃうから。なんとなくですけどね。
いやー、そうですね。まあ、その、まあ、このね、ラストアルバムが出た後、そっからは、まあ、その、まあ、これ出て何年 ?4 年経つ、
ね、そうです、4年ですね。
でも、もう、その、デビッド・ボウイ、の存在っていうのは、まあ、その、 人間生物この世にいる生物としてはいなくなったけども、うんうんうん、なんか確実にこうねなんかそれを継いだアーティストとかもこう出てきたりとかあるわけですけど、先生的にはもうずっとその過去のものをこうずっと今もこう変わらずずっと聞き続けてるって感じなんですか？
あ、デビッド・ボーイはね、はい、だからやっぱなんか亡くなってで、その、まあ、なんか、いわゆる虚無感みたいなのももちろんね、ありますけど、でも、作品はずっと残ってて、
うんうんうん、
その思いっていうのはやっぱり、むしろこれで永遠になったというか、
うん、
なんか、より一層思いが強くなった
感じ
ですね。
うんうん、
だから、その、いろんな音楽ね、聴いてきたけど、結果的になんかもう、新しい、その、いろんなバンドの曲とかも、もうあんまり望まなくなってきたというか、
うんうんうん、
もう、その、僕の中ではもうリミットになったみたいな感じですかね。
あ、それだけ、デビッド・ボーイの存在がね、大きかったっていうとこなんでしょうね。
だからもうこれから、はい、まあもちろん、ホテイさんもそうですけど、なんかそういうもう、もうそれで十分みたいな感じ。
うんうんうん、
だもちろん、さっきのちょっとちらっけど U2 も好きだし、他で言ったらコールドプレイとかももちろん好きは好きですけど。
はいはい。
なんかもう、今からなんか新しいものを求めていくっていう感覚はもう、多分ないでしょうね。多分よっぽどのことがない限りは。
うん。いや、それだけそのね、デビッド・ボーイってもうね、あのアーティストとしてじゃなくて、もうすでにこう人として、こう、も
う、
武器じゃないですか。まあ、なんとかこう、ある種のメンターのような、うん、憧れのこう、うんうんうん、存在みたいな、やっぱそれって、安野先生の人生観というか、日々何かか、じゃあ、今、まあ、生徒さんをたくさんお持ちの中で、なんか生徒に伝えるときに、何かこう、影響を受けてることとかって、もう出てきてると思うんですけど。
あ、だからそれでいうと、その変わり続けるというか。
うんうんうん、
普通やっぱり一度成功するとそこにね、ずっとってあると思いますけど、
うんうんうん、
あの人はそこにもうなんかこだわりが全くないというか、
お
その新しいものに対して貪欲にトライしていくというかね、
うんうん、
もっと言うと自分が好きやなとその時思ったものに対しては、本当にそのまま、で、あの人は本当すごいなと思うのは、その自分より若い人が出てきた時も、お前すごいかっこいいよねって言って、すぐなんかコラボレーションが上がるんですよね。いや、そういうのって結構そのスタンスってすごい、だって自分の身をね、脅かすかもしれない存在の人だけど、でもかっこいいから一緒にやろうぜみたいな感じで、で、まして一緒にやろうぜっていう中にもそういうのを取り入れながらやっていくみたいなところ、でも結局それはデビッド・ボーイの曲というか、
はあ、
そういう時代を呼吸しながら自分を変わり続けることに対して何かやっていけるっていうところっていうのは、何かすごく、まあ、真似はできないけど、
うん、
なんか自分もそうありたいなとは思いますよね。
まあでも何かそうやってね、新しいことをこう挑戦してきた中で、まあ僕らのこうラジオ収録、ラジオを作るっていう、こう、チャレンジの中で出会いもありましたし、うん、やっぱ、うんうんうん、そこに、なんか、新しいことやってみて、損はないというかね、なんか広がりがやっぱありますよね、うん、新しいことやるとね。
なんか失敗することももちろんあるでしょう。デビトさんもそれは、ね、ご自身分かったと思うけど、
うんうんう
ん、なんか失敗を恐れずにというか、人生一度きりやから、やりたいなと思ったことは、やってみるっていうのは、やっぱいいなと思うしね。うんうんね、なんかそういうスタンスっていうのはやっぱり持ち続けられるようにはなりたいなと思いますね。
いやー、持ってますよ。だって今もこうやってね、またズームで収録をしてるわけですから、これこれちょっとチャレンジですよ。
まあ、楽しいからね、とにかくそれやっぱり一番大きい、ね、多分デビットさんもそうやと思いますよ。楽しいなと思ってるから多分それやれるだろうし、
そうですね。いや、今なんかね、ちょっとブラックスターの、まあ、ウィキペディアのページちょっと開いてたら、うん、そのブラックスター、まあ、影響を受けた中に、ケンドリック・ラマーのアルバムから影響を受けたっていう、なんかトニー・ビスコンティが発言をしてますよ。もうむちゃくちゃ当時の Now の ね、音楽じゃないですか。
なんかまあそういうところですよね。なんか
すごいな。
もう6あの時で、もう60いくつでしょ、だから出るとこ行ってたね。
そうですね、60だからそんなとかかな、レコーディングタイミング、
うん、
すげえ。いやー、そう、その姿勢はでもそうありたいですね。なんかね、新しい、なんかあの流行を追いかけてなんか惑わされるんじゃなくて、新しいもん見て面白いなと思ったものを取り込むというね。なんかそういうのは
だから一見すると節操がないとかね、そう思われるかもしれないけど、デミトさんとしては実は自分の中一貫性があって、自分がその時やりたいなと思ってることをやってるだけだっていうね。
そうですね。いやー、ちょっとそれはでも本当になんか勉強に なるというか、参考にしていきたいですね、その姿勢はね。
で、あとやっぱりあの哲学者というとあれですけど、やっぱそういう人生観とか持ってはるし、で日本が大好きなんですよね、デビッド・ボーイっていう人はね。
そうですよね、日本に、京都に
住んでたん
で、でした。
うん、そう、噂でね。
なんか、よく。
なんか別荘があって、みたいな話でね、京都にお住まいやったんちゃうか、みたいなね。
なんか、
っていうか、まあ、新婚旅行で京都に来られたっていうのは実際、
あったんですけど。そうなんですね。
ま
あ、電車、阪急電車の写真、よう見るんですけど。
ああ、ね、あれ、北正義さんが撮ったやつね。そうそうそう。
そうそう。あれはもう全然関係なく、住んでたとかじゃなくないタイミングのやつなんですかね。
ライブで来られてた時に、やっぱりその京都行きたいっていう中で、まあ、スピードさんも一緒に帯同しながら、もう本当に普段のデビットボーイ、買い物してる様子とかもあったしね。
あれはいいですよね。
でもちょっとした感じやけど、やっぱ様になるっていうか
な。なりますね。
かっこいいなっていうかね、
す
ごく良かったですよね。
ですね。いやー、本当になんかまだまだどうですかね、なんかそのデモ音源とか、こういうのってこれから出てくるんですかね。なんかよくね、記念版とかになった時にね、なんかテイク2のやつとか、まあまあよくありますけど、デビッドボーイはどうなんですか、そういうのを結構撮ってるタイプなんですかね。
いや、もうすでに結構デモ版がしてるんでね。リマスターしてね。だから、2020年版とか結構。
ああ、やっぱ出ますよね。
でもまあ、多分トニー・ビスコンティという人がいる限りは、また出るんじゃないですかね。
そうですね。そういうのはどうなんですか？やっぱちょっと、こう、聞いておきたいっていう感じですか？
僕はまあ、デモ版は、どうかな、別にいいとは思うんですけど、ライブ版ね、今またちょっと90年代の、ライブ版が出てるんですよ、限定感確か。でそんなんは結構嬉しいですね。てか聞けてないので、その時の頃とかね、
確かに
そういうのは、ブート版とかではね、やっぱちょっと正規でね、ちゃんと出てるものとかの方がやっぱいいので。
そうですね。まあまあ、まだまだじゃあ、そういった、ね、もちろんライブなんてもうむちゃくちゃやってるし、本当音源、ね、まだこう、マスターが残ってるものもかなりの数あるでしょうしね。
でずっとボックスセットまだ出てたんですよ。5枚、6枚ぐらい。多分、まだ後期のデビッド・ボーイのそのボックスセットが出てないので、多分、それが多分、またいつどっかの段階で多分出ると思いますけど。だから同じのまた買っちゃいそうですね。
もうファンあるあるですね。
そうですね。同じアルバムは3枚、4枚になるっていう、ね。
そうこれ歴長なってくるとね、いや僕もまあ、TMN、TM ネットワーク好きなん
ですけ
ど、もうオリジナルアルバムよりもベストアルバムの方が多いっていう。
ああ。
なんかこう、そこに未発表音源みたいなのがあると、こう、つい、実はあの曲の原曲はこれだったみたいな、もう踊らされまくって買いますね。
あれ、キャロルも出ましたっけ、なんか。
キャロル、もう持ってます。 でっかいね、でっかいボックスで、そう。いや、でもね、まあ、キャロルの、だから今、新しい、今の TM ネットワークがカバーした、セルフカバーのキャロルの組曲が入ってるんですよ。うんうん、で、リスク2かなんかに。うんうんうん、で、まあ、それもすごい良かったんですけど、うんうんうん、ライブ DVD があって、その当時のキャロルツアーの、多分、東京の千秋楽なんかな入ってて、こうちょっとミュージカルみたいな、こう、2部2部みたいに分かれてるんですけど、うん、途中でゲストを呼びますって、TM ネットワークのライブにゲストなんか出るんやと思って、まあなんか、うん、まあデュラン・デュランのね、なんかメンバーとか、なんかそういう交流あるところかなと思ったら、
はい、
島倉千代子の格好したコロッケが出てきたんですよ。急に。
わからん、なんでやろ。
マジで意味わからんと。で、なんかその楽曲というか演奏は止めずに、そのバンドはリズム隊をそのままやりながら、うん、コロッケが、島倉千代子の人生いろいろ歌うっていう。
もう、ここから。
もう意味わからなすぎてもう笑うしかないみたいな。これを
みんな笑ってたんですかそれ。
いやもう会場の人たちはもうどう思ってたんやろな、もうわかんないですね。あんまり顔映してなかったらわかんないけど、正直意味わからんっていうのが多分、いやむしろ邪魔っていう、
ね、
いやほんま、
いや
コロッケ一番嫌やったと思う。
やろ
あれは嫌やったと思うな。だいぶカオスでしたねあれは。全く合ってなくて。しかも、もうむちゃくちゃカッコつけた時期やったんで、だから、小室哲哉とかも、イギリスに、だからもうずっと住んで、キャロルの、イギリスレコーディングなんで、MC が全部英語っていうね、もう、意味がもう、
それ
も
う、輪をかけ
て意味わから
ない。なな、
少なくともあのツアーの時は全部、英語なんですよ。で、なんか、Please introduce my friend みたいな、なんか小室哲哉がすごい喋ってるみたいな。
それはずらずら出てくると思いますよね、そしたら。
ねえ。そしたら着物着たコロッケ出てくるっていう。あれはまあ、当時のね、空気を知る、まあ、ある意味非常に貴重な、
まあまあ確かに、ね、
勝ってまあ損はないかなっていう感じでしたけどね。
ちなみに布袋さんとの話で言うと、
はい、
TM、あれ何やったっけな、 Be Together、
はいはい、
ヒューマンシステムの時のあの曲って、
うん、
ボーイのビーブルーに負けない曲を作るっつって作ったらしいですよ。
すごい。いやでもなんかそういうのすごい小室さん、一時期 TK キャンプやったかな、なんか TK クランプか、なんかテレビ番組
MC
やった時に結構その昔のね、こうなんかアルフィーと企画されるから、うん、アルフィーと差別化するためにこんなことをやったとか、結構戦略のことを、まあ、あの人はプロデューサーでもあるから、
うん、
こう練った作戦を当時こうやって僕たちはこうやってやったみたいな、
うん、
結構言っちゃってますよね、
うん、そうそう、あ、そんなこと言うんだと思って、
ね、変に
やっぱビーブルーはすごく強烈に印象残ったって言っててね、
うん、
だからその負けない曲を作りたいと思ってビーチゲーが作ったとかって聞いてたから、ああ面白いなとかって思ってましたけど、
そこも B で合わせていったのにはもう明確なぶつけるぞというう
ん、
いやそうか、そういうやっぱ背景知ってもう一回聞くと面白いですね。
あ、そう、だからまたちょっとデビットボーイ戻りますけど。
デビットボーイ言ってください。
うん。結局その、イギリスのロックって意味で言ったら、やっぱその前ビートルズがあるじゃないですか。
ありますよ。うん。
で、ビートルズのデビューの後に多分デビットボーイなんですけど、ね、デビットボーイのファーストアルバムの時がちょうど、 ビートルズの名前名かと
か。67だから、サージェント・ペパーズとかの時期じゃない
ですか、ね。あ、そうそうそう、それです。サージェント・ペパーズ、うん、の時ぐらいで、うんうん。で、多分、ビートルズって多分その先のコンセプトアルバムっていう意味で言ったら、うんうん、多分世界で最初にコンセプトアルバムを出したって言われてるのがビートルズ。
そうですね。サージェント・ペパーズ。
多分その影響を受けたデビッド・ボウイがそこでデビューし、
うんうんうんうん、
で3年後かな、それでジギスターダストを出すっていうかね、でそこでデビッド・ボウイが世界的にヒットしてっていう風な流れ、
うん、
でやっぱりデビッド・ボウイっていう人はビートルズ好きだしね、
うん
うん、ジョン・メロンっていう人はすごく好きだったんで、音楽的な部分っていうのはなんか違うかもしれないけど、
うんうん、
やっぱ敬愛してたのがあってっていうところが、うんうん、面白いなと思いますよね。
そうですね、うん、そっか。だってそれこそロンリーハーツクラブバンドって言ったら別のバンドになり変わって、
そうそうそうそう、
ね、ですもんね。それは、うん、すごいつながりますね。
うん、そこでコンセプトアルバムっていうのがビートルズが出したときに、まあ、おそらく絶対聞いてたでしょうしね、ビートルズはね、
うん。でしょうね。うん、いやー、そうか。いや、いろいろでもやっぱつながりがね、イギリスってそういうつながり結構あるから面白いですよね。ストーンズと実はビートルズ仲良くて、最近もなんか一緒にセッションしてる音源がこれで出てきましたとかね。実はこう、仲良くて、ね、デビッド・ボウイと、ストーンズも一緒にやってましたしね、
う
ん、あれはミック・ジャガーか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
アンナもやってたりとか、いや、そういうのがなんかイギリスコミュニティみたいな、イギリスアーティストコミュニティみたいなのが、
うんうん、
ちょっとこうまた、まあそれで僕らもそういうアーティストを知って、またこう音楽が広がるみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうのが面白いですよね、
うんうん、やっぱり日本もなんかいろんな人がねコラボレーションしてくれたりとか、やったりすると、まあ、結構、ね、楽しいなとか思ったりはしますけど、
うんうんうん、
なんかアイディアマンってなかなかね、そんな言うていないから、
うんうん、そういうところをうまく、まあ、言い出すのはデビッド・ボウイで、そこをうまく広げる人たちがこう周りにいて、プロデューサーとかも本当ね、多彩なプロデューサーと一緒にやってましたもんね。発想の面白い、
そういう人を見つけるのがまたね得意な、
うんうん、そうですね、変な人見てお前面白そうだなっていう風に近づいていく感じですよね。なんか距離を取るんではなくて、お前独特なことやってんなみたいな。いやー、ちょっとまた語り尽くせないところまでも、また時間の制限もかかってきますんでちょっとまた、
まだ、まあ、第2回、ね、第3回と
やっていきましょう。なんかアルバム深掘り企画とかね、なんか
だから初期中期後期でもいいし、なんかそんな感じとか、
ね、そうですね、僕もそ
う、 TM もでもいいし
TM トークしますか、
うん、なんかまあ自アーティスト限定でされるとか
ね、ああいいですね、うん、ちょっとじゃあまた企画を練りましょう。
そうですね、ぜひぜひぜひ、
ね、
はい、
はい、いや、ありがとうございます。今日も
こちらこそありがとうございました、
はい、ありがとうございました。じゃあこの後もね、授業もあるということで、はい、頑張ってください
ありがとうございます。
はい、すいません。ということで、竹本ラジオ、今日はデビッドボーイについていろいろね語ってみました。お相手は竹本浩一と
安本正義でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。